さてお待たせいたしました。ここからはですね、素敵なゲストをお招きしての対談を、お送りしたいと思います。それではご紹介させていただきます。地域の自然資源を生かして丹後半島の魅力を発信されていますオール丹後の玉木浩平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、玉木さんとは実は初めてではないんですかね、もしかして、
以前、イベントにお越しいただいた時に、はい、お会いしていると思います。
そうですね、はい、あのアイリッシュナイトとい う、ね、もうなんと丹後半島にアイリッシュパブが出現してしまうという素敵な音楽イベントがあって、それにちょっと遊びに行かせていただいて、そこでねお姿を拝見しました玉木さんです。さてさて、このオール丹後なんですけれども、
はい、
どういったグループ仲間、どんなことをされている団体なんでしょうか。
そうですね、基本的には丹後の良さを対外的に発信したい、そしてもっとより多くの人に丹後に来てほしいということをなんとかしたいということで、去年の5月ぐらいに始めました。
あ、割とまだ日が浅いというか、そのすごく昔からやってるという活動ではないんですね。
そうですね、あの実は私が、伊根町に移住したのが2年半ぐらい前で、そこから何かできないかなと思いつつ、いろんなところに顔を出しながら、構想を練ってたんですけど、それがやっと実現したのが去年の5月だったということです、ね、
なるほど、はい。伊根町に移住される前はどちらにお住まいだったんですか。
私生まれ育ちは京都市内です。
シティボーイって言い方がすごいだいぶ田舎者な感じがしたかもしれませんがでもまあその都会ですよね、都会から伊根町というセレクトがすごくなかなかない気がするんですけど、
はい、実はちょっといろんなところに住みたいなとは思っていたんです。あのそういうの田舎暮らしをしたいなとは思っていたんですけど、実あの京都の北部に伊根町があるっていうのを本当にその移住するちょっと前に知りまして、こんないいとこがあるのかと思いまして、はい、決意しました。
実は私も1年だけ伊根町に住んでたんです。
ああ、そうですか。
しかも林業の研修で1年間でもすごくね人もあったかいですしね、はい、もう魚がめっちゃ美味しいですよ。
なかなか独特な場所ですね、
はい、そうですね、はい、うん、はい、とても思い出深い場所なんですけど、はい、でその伊根町にお住まいになりながら、この地域をどうやってその魅力を発信していけばいいのかの構想を練っておられたということなんですが、オール丹後を始めるきっかけとなったのはどんな出来事だったんですかね。
ですね、あるとあるワークショップに参加をしました。その時に、今代表をしている錦真央君と出会ったんですけれども、そこでこういかに丹後の魅力を発信するかっていう、どういう方法でやったらいいのかっていうことを、検討するワークショップで錦君と出会ったのが大きなきっかけですね。
なるほど、そのオール丹後の今代表されている錦さんと出会って、でそこで今いろいろに語り合われたっていうことですよね。
はい、模造紙にいろいろ落書きをしながら、ああいうことをしたらどうだ、こういうことをしたらどうだっていうのを話し合いました。
なんかこう思いを外に出すことでね、それが実現の一歩にやはりつながるのかなということを今感じましたけれども。
そうですね、錦君もこう何かしたいというふうに思っていたようで、このいろいろアイデアが彼からも湧き出てきたので、それを、はい、この人となら何かできそうだなというのがその時、はい、感じましたね。
まあ、ある種人と人の出会いというのは化学変化というか、
そうですね、
化学反応だと思うんですけれども、ね、はい、これは大きな出会いでしたね、
はい
はい、で他にもこう仲間がとの出会いがあったんですかね。
そうです、 それからこのどのように進めていくかっていうとことを考えるときに、やっぱり2人では当然ですけどできないと。でこの後でお話に出てくると思いますけど、オール丹後をどう進めていくかっていうときに、料理っていうのはすごく大きなコンセプトの一つだったので、 どなたか料理ができる人がいないか、もしくはその表舞台立つだけじゃなくて裏方で支えてくれる地道な例えば会計のことであったり総務的なことをしてくれる人が誰かいないかっていうのを探している中で、本当に偶然ですけれどもいい人たちと出会ったと。
わあ、すごいですね、はい、なんか一つの思いにみんなが集まってきてくれた感じがしますね。
そういう意味で本当に非常に幸運だったと思います、
はいはい、そのメンバーというのは皆さんどちらにお住まいの方々なんですかね。
ですね、錦君は峰山で昔から、続いているアウトドアショップの郵政社っていうのを経営している人で、残りのハミルトン純子さんと金戸美佐子さんっていうのは大宮町に住んでいますね。
うん、その大宮町のお二人はもともと地元の方ではなくて外からいらっしゃった方ですかね。
そうですね、純子さんはもともとおばあさんが大宮町に住まれていたようで、そこの お戻りになったんですけど、金藤さんは枚方かなから来られた方ですね。
もともとの地元育ち地元生まれの西木さんと、あとはまあお実家が、まあおばあさんの実家というかがあって大宮町に戻られたハミルトン純子さんがいたりとか、
そうですね、
まあ、アイターンの方がいたりとか、そうですね、そういったメンバーで。
そうです。
でもなんか一つこの4人の大きな共通項というか共通点みたいのはなかったんですか。
多分バラバラだったっていうのが大きいと思います。性格も思っていることも考えていることもおそらくバラバラだったので、これは補完し合えるなっていうのが、最初に、はい、大きな、なんだろう、これひょっとしたらうまくいくかもというかチーム組めるかもって思ったきっかけはそこですね。
逆にお互いの得意なことであるとか。
そうですね、
それが違ったからこそ、
はい、決してその仲良くは必要なんですけど、必要以上にベタベタすることは私あんまり好きではないのでその辺はビジネスライクで何か進めたかった部分もあり、そういう意味では本当に非常に良い組み合わせができたんじゃないかなと思っています。
でその、まあ、パズルがピタッとはまってから、さてじゃあ実際にこの丹後半島の魅力を発信していくのに、まずこういろいろコンセプトとなる核となるものを皆さんで考えたというふうに伺ってるんですけど、はい、それはどういった内容のことだったんでしょうか。
切り口、丹後をどう切るかっていうその切り口をいろいろとアイデアを出している中で、わりかしすんなりと決まったのは、まず丹後には自然がたくさんあるので、そこでこう遊ぶというかいろんなことを、まあ、アウトドアはできるだろうと。ただアウトドアっていう風にしちゃうとどうしてもその入り口が、ハードル高くなっちゃうので、そこをもう少し誰でも入ってこれるような形にできないかということで、日本語ではあえてそこを外遊びと表現しました。はい。ともう一つ その、まあ、地元にある海産物をはじめとして地産地消は、まあ、それは改めて発掘しなくてももともとそこにあったものなので、その美味しいものっていうのは切り口として使えるだろうと。この2つは割とすんなり決まったんですけど、そのもう一つをどうするか、まあ、せめてやっぱり3つは切り口欲しいねって言ってる中で、なかなかこうアイデアが出ては消え出ては消え、はい、ただそもそも丹後半島でどういう場所だったのよっていう話をしてた時に、この昔は古墳があったりとか、その大陸との往来の中でいろんなことはあっただろうと。ただそれが何て言うんですかね、残っていないというか記録されていないというか、なんかよくわからないねっていう中で、そういうのってやっぱりミステリーだよなっていう話になって、じゃあいっそのことそのミステリーっていう切り口で切ってみたらどうなんだろうかということで、じゃあ3つ目をミステリーにしようと、はい、
じゃあオルタンゴの、まあ、核となる3つのキーワードが外遊び、美味しいもの、ミステリー。
そうです。
これ掛け合わさった時何が出てくるんだろうってね、すごいなんかとりあえずワクワク感だけは。
そうですね、
本当に、は
い、この最後のミステリーっていうのがひらめいたというか出てきた時に、これはなかなか本当にもうこのチームを組めたこともそうですけど、そのチームを動かす一つの大きなエンジンができたんじゃないかなというふうには思いました。
そうですね、はい、まあ、ミステリーって言葉自体が、まあ、目に見えないものの存在感とかも含められてる気もしますし、まあ、その歴史って意味では神話ですとか、
そうです
ね、ファンタジー、はい、不思議なものとか、はい、 はい、すごく奥行きが出ますね、はい、これは、
まあ、日本語にするのはなかなか難しいんですけど、はいはい、
そうですね、はい、まあ、そのこの3つのじゃ、まあ、キーワードが、うん、オールタンゴさんの企画の、まあ、土台となっていると思うんですけれども、具体的には現在までどういった企画をされてきたんでしょうかね。
ですね、一番最初にやった企画というのが、京丹後市の真ん中にイサナゴ山っていう山があるんですけど、その山に登って、ただその今までの登山のようにありきたりの、行動食を食べるのではなくて、ちゃんとしたオール丹後らしい、美味しいものを食べようということで、サバの燻製からそのいろんな調理器具をエイヤと運び上げてですね、で皆さんがこう登ってきたところをでちゃんと料理をして差し上げると、ピクニックみたいなもんですね。そのピクニックと登山を掛け合わせたような、イサナゴピークランチっていうのを最初にやりました、
はい、名前がやっぱりセンスを感じますね。なんか私実はオールタンゴさんの企画いちいちね、なんかヒットするんですよね、
まあ、ありがとうございます。
なんかタイトルからして、うわ行きたいなって思わせるね、なんかセンスをすごい感じるんですけど、普通ねその登山会とかあると、はい、登って降りてきた麓で食事会をしたり、ね、振る舞いがあったりするんですけど、す、ね、なんとこのピクニックは頂上で美味しいものをいただける、はい、
しかも、ピクニックをした後に昼寝をするっていうのも入ってまして、
はい、
なのでそういうことをしながら丹後の魅力を体感してもらえたらなということが、うん、はい、我々のやっている一つの付加価値かなというふうには思っていますね、う
ん、なんか今ふっと感じたのはその時間の過ごし方を提案してくれてるというか、ここならではの、
そうですね、
なんか本当それを感じましたね、
はい、やっぱり丹後半島には丹後半島の時間が流れているので、それをこう都会の目線で切るのではなくて、その中に浸っていただけたらいいかなというふうに思っています、
ね、
はい、
すごく、はい、聞いてるだけで素敵だなっていうふうに感じました。で、じゃあこうした山登りもありということですけれども、他にはどういった企画があるんでしょうかね。
あとはですね、そのどうしてもやっぱりそのミステリーっていうことをなんとか表現をしたいというか具体化したいということで、その丹後にまつわる伝説みたいなものをちょっと掘り起こしていけないかなっていうことで、その丹後に伝わる伝説の中でも一つ着目したのは鬼、その大江山から立岩に鬼が閉じ込められたというマロコ神王の伝説があるんですけど、それをこう追ってはできないかなということを考えながら、その鬼ぶらりというのを企画して、去年の、ごめんなさい、今年の8月に第1回目をやりました。
うーん、はい、鬼伝説というと大山ですとかがね有名だったりして、丹後半島にもこうつながっているんだっていうのでちょっと驚いたりも感心したりもしているんですけれども、鬼ぶらりという企画をされたということで、これはシリーズ化していくんでしょうか。
そうですね、これはその実際その高野神社という神社が、滞在高野の方の、丹後町にですねありまして、そこでは毎年12月に鬼祭りというのをされています。でそれもこう昔は誰も見ることができないようなすごく神聖なというか、こう謎に満ちた祭りだったんですけど、そういうことも、今年の12月されるということなので、その前にその鬼にまつわるようなことをしたりとか、いろいろ探し物をしながらその集落をゆっくり歩くと、その滞在っていうところの近くにあるんですけど、その海岸べりにはジオパークがありますし、その歩くだけでも十分面白いところにそういうミステリアスな要素を加えることによって、その地域をよりよく知ることができるんじゃないかということを含めて企画しています。
なるほど、こう歴史のと自分がつながった時によりそこの土地への思い入れってやっぱ深くなっていくと思うんで、この鬼ぶらりも、見逃せない企画だななんていうことを思いました。さて、ここまではねオールタンゴさんが、まあ、どういったきっかけで結成されて、でこれまでどういった企画をされてきたのかについてご紹介いただきましたけれども、 ここで一曲玉木さんのリクエストで音楽をおかけして、後半では、12月1月 この冬の期間にね、企画されている狩猟キャンプ、私またこの狩猟とキャンプがくっついただけでまたね大ヒットしてしまって、もうすごい行きたいとか思ってしまっているんですけれども、この企画について詳しくお話を伺ってまいりたいと思います。ベイサインドライン京都、本日の担当はドリーム花見でお届けしております。そして本日は、地域の自然資源を生かしながら丹後の丹後半島の魅力を発信されていますオール丹後の玉木浩平さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前半ではね、オール丹後ってどういうグループなのかななんてことをお伺いしてきたんですけれども、冬の企画の目玉の一つとなると思うんですけれども、狩猟キャンプという企画をされるということで、これはどういった内容になってますでしょうか。
はい、そもそもはやっぱりその丹後半島に限らず、まあ、日本全国だと思うんですけれども、今野生動物が非常に農作物を荒らすためというか、農作物を食べに人里の方に置いてきているという現状があり、それも丹後も例外ではなく、その、まあ、それに対応するっていう意味もあるんですけれども、そもそもその我々が生活をする上で他の生き物の命を奪って生きているという現実を見つめ直すのは必要なことだろうということも含めて、まあ、狩猟ということを一つ、テーマに掲げてみようということから企画が始まりました。
うん、私自身は鳥をさばくワークショップに参加したことが一度あるきりなんですけれども、自分もなんですけど、子供にねやっぱり命をいただいてるんだってことをね、体験させて知ってほしいなと思って一緒に参加したんですけれども、はい、
なかなかその実際都会に育っていると、そのやっぱり全てのものがパッケージ化されて出てくるので、そこが一体どこから始まっているのかとか、どういうところから来ているのかっていうことに触れる機会がまずない。うん、それをやっぱりこの丹後でこういるからにはそういうことも経験してもらうのは非常に大切なことなんじゃないかというふうには考えています。
うん、確かにその量だけに限らず、その例えば百姓をやっていれば、その自然現象、天気とかものすごくやっぱり都会で暮らしていた時に比べるとすごく気になるし、その自分が自然のやっぱ一部とならざるを得ないっていうか、この暮らしの中で、ね、そんなことを感じたりもしますし、で狩猟キャンプということなんですけれども、これは具体的にはどんなことをされるんですかね。
去年、GPA ナイトといいますか、 GPA をテーマにしたイベントを一つやったんですけれども、それはその京丹後市にあの伊香賀地区というところにある古い古民家を京都市内から移築してきた場所がありまして、そこでその昔の暮らしをこう体感しながら、こう今おっしゃられたようなその自然の一部である自分を感じるというイベントをやったんですけれども、その時はアイガモをさばきました。でさばいてそれをすべて漁にしていただくと、その命の恵みをいただくワークショップという副題がついてたんですけど、そういうことを やらせていただいて、でそれから今年に関してはもう少しバージョンアップをさせようというところで、実際に山に入っていって猟をするっていうのはどういうことなんだろうと、どうやって動物の足跡を見つけたり、どうしたら獣が取れるのかっていうことを考える、そういうことに触れるというところから、 それを捕まえてきたものをどのようにしてさばいて料理するのかというところの一連の流れが分かるようなことをしたいなというふうに思っています。
まあ、近頃では狩りガールなんて言ってね、女性の漁師もいるというふうに伺ってはいるんですが、私の千松信也さんという、まあ、京都市で兼業漁師をしている方、この方の、まあ、現代狩猟生活入門というレポートをこう読ませていただいていまして、やはりその千松さんも 自分は自然の一部なんだということはおっしゃっていますし、この自分で暮らす土地で自分が飼った肉を食べるってことは、まあ、家畜のためにね、こう穀物飼料や水エネルギーを大量に消費したり大規模流通に頼ったりしている、そういったものに対して環境負荷が少なくてすごくいいの、自然の中に自分がいるっていう当たり前の営みとしてすごく尊いんだっていうようなことをおっしゃってて、あ、なんかこの狩猟を体験すると田舎ではすごく生き方もさえもなんか変わってくるんじゃないかと思わせるものが、まあ、あります。
そうですね、やっぱりこう自分何でもやっぱり田舎に住んでいると自分でやらなきゃいけない場面が出てくるので、そういうことを学ぶきっかけの一つにもなるかなというふうに思っていますね。
そうですね、はい、というわけで、この狩猟キャンプなんですけども、参加したいな、もっと詳しいことを知りたいなと思う方にはどうしたらその情報を受け取れますかね。
はい、普段我々のイベントに関しては Facebook ページで情報発信をしているのと、あとオールタンゴのホームページというのもありまして、そこで、発信をしていますので、もしよかったら覗いてみてください。
オールは、アルファベットで、
そうですね、ドメインはオール単語一続きで .org ですね。
あ、はい、わかりました。
Facebook ページはオール単語です、
はい、はい、ということでですね、まあその狩猟キャンプだけでなく、ね、いろんな単語半島をいろんな形でいろんな切り口で、その魅力を味わえる企画をね、発信されていますので、ぜひ一度ねこのオール単語さんのページ覗いてみてほしいなということを思います。さて、もっともっと話をねもっと聞きたいなっていうのが正直なところなんですけれども、また懲りずにいつか出ていただくということを約束させていただいて、ここで最後にリスナーの方に、一言二言メッセージをお願いしたいと思います。
はい、京都市内からも今はもう京都自由環道ができて2時間もかからずに来れますので、一度足を運んでいただいて、その単語にあるものを感じていただければいいなと思っています。ぜひ一度お越しください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。